改めまして皆さんおはようございます。今日は皆さん何の日かご存知でしょうか。ちょっとあまり私は声を大きくして言いづらいですけれども、1年で最も影の薄い父の日という日ですね。本当にいつも働いておられるご主人方、お父さん方、そして私たち一人一人のそれぞれのお父さんに、父にですね、感謝の拍手をぜひしたいと思います。感謝します。はい、満足しました。はい、皆さん先週1週間どのように過ごしておられたでしょうか。私はですね、昨日息子の幼稚園で父兄参観、父の日参観というんですかね、お父さんにありがとうを言う時を持とうという時を持ってくださって、そして招待状が届いてですね、行ってまいりました。息子がお遊戯しているのを見たりですね、また息子を肩車して親子競技に参加したりとか、また一緒に粘土、紙粘土を使って工作をしたりとかですね、そういうことをしてきました。まあ、工作はですね、紙粘土は一緒に何か作ってくださいって言われたんです。子供と一緒に何か動物とかですね、そういうのを作ってくださいって言われたんですけども、まあ、息子はですね、電車とか車とか乗り物が好きなので、じゃあパトカーを作ろうと思ってですね、私はこう一生懸命作り出して、でするとですね、そのうち私の方が一生懸命になってきて、すると横から息子が手を出してくるので、もうちょっと今やめなさいと、これ私が作ってるんだからって、なんかもう途中からですね、もうそういうふうに私が真剣になっちゃったので、もう最後完成したのを見るとですね、見上げると他のお父さん方親子が作ってるものとは明らかに異質なもの、私作ってしまってて、ちょっと恥ずかしくなってしまって、いやちょっとやりすぎたかななんて思ったんでした。また最後にはですね、本当に心温まるひとときがあって、一人一人の子どもたちがですね、お父さんいつもありがとうって言ってプレゼントを渡す、そんな時もありました。まあ、息子は今月で4歳になるんですが、まだ息子はあんまり言葉がよく話せなくてですね、いやどうなるだろうと思いながら、まあ、次々にね、子供たちが出てきて、可愛らしくお父さんって呼んで、いつもありがとうって言ってプレゼント渡すんですね。そして最後の方になって息子の番が来て、いやどうなるだろうって思ったらですね、幼稚園の先生が息子に小さい声で、パパ、パパって言うんですね。すると息子はそれを見て、パッパって言ってくれたんですね。普段は全然言わないんですけども、本当にその時私の心は深い喜びで満たされました。子供に名前を呼んでもらえるって、ああそれだけでこんなに嬉しいんだって思わされたんです。もう嬉しくてですね、家に帰ってから何度もですね、もう一回言ってってパッパッパッパッって言うんですけど、もう言わないんですね。ママとか言ったんです。なかなかパパが出てこない。まあ、でもきっと必要な時に呼んでくれるんだろうなって思っています。私たちも今日ですね、神様のことをアバ父って、アバっていうのは神様のことをお父さんっていう、子供がお父さんのことを呼ぶ、そういう言葉ですけれども、アバ父、神様のことをそう呼び求めるなら、神様は喜んで私たちに語りかけてくださる。それを信じて私たちは今日も神様の声を聞いてまいりましょう。一言お祈りして御言葉を開いてまいります。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝します。今日は父の日、神様、私たち一人一人にあなたが父を備えてくださったことを感謝いたします。また天の父なる神様、あなたが私たちの父となってくださったことを心から感謝いたします。神様、あなたが今日も私たちを愛すること呼び、私たち一人一人の名を呼び、私たち一人一人に今日も御言葉をお語りくださいますので感謝いたします。神様、これからのひととき、主よ、私たちを身元に引き寄せ、あなたがお語りください。私たちの心のこの上渇きへと届いてください。これからのひととき期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、少しペンテコステをまたぎましたので、このマルコの福音書、どのようなところをお話し、皆さんと御言葉を見ていたかというとですね、これまでもう十字架にかかる、もうその直前ですね、その一週間に入ってきましたけれども、 パリサイ人やサドカイ人という人たちがイエス様の前にやってきてですね、もう税金であったり献金、結婚とか再婚のことに関してですね、もういろんな無理難題を持ってきて、これならどうだ、これならどうだと言わんばかりにもうやってくる、そんな場面を私たち見てきていました。今日はですね、ある一人の人がまたイエス様のところに続いてやってきたということ。それを私たち見ていくんですけれども、今日のアウトラインをはじめに皆さんと3つご一緒に確認してまいりましょう。アウトライン今日の1つ目、それは愛の教えということ。愛の教え、イエス様がこの地上に来られたことによってこれまであった旧約聖書の律法にどのような光が当てられたんですか、そのことをご一緒に見てまいりましょう。また2つ目、行為と愛、よく好きと愛するということにはどういう違いがあるんですかと言われますけれども、好意と愛ということ、それはどういう差があるのか、私たちが人を愛するとはどういうことなのか、ご一緒に見てまいりましょう。また最後の3つ目、さらにもう一歩ということ、私たちが神様を求め続けていくこと、止まることがないこと、それをもう一度御言葉から確認してまいりましょう。それでは今日のマルコの福音書12章28節、まずはじめに28節をご一緒にお読みしましょう。律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、
イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに
尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。今日の箇所はマタイの福音書にも同じ箇所、並行箇所が記されています。マタイの福音書を見るとですね、この時律法学者の一人が来てありますけれども、マタイの福音書ではイエス様を試そうとしてやってきたんだ、マタイの福音書にはそう記されています。しかしですね、私も改めてこのマルコの福音書の今日の箇所を見るときにですね、まあ、確かに律法学者そのような気持ちもあったかもしれない、しかしそれ以上にですね、彼の心理に植え乾いている姿、彼が何かある壁にぶつかっている、そんな姿を見ることができます。その壁、それは律法という壁です。神の教え律法というのはですね、以前数えた方がいて、いくつあるかというと613あるんだと言います。そんな600以上あるですね、そんな律法の数も全て覚えて全て守ってって、人間誰かそれをすることができるでしょうか。とてもできないですね。そのように律法学者として彼はきっと一生懸命律法を覚えて律法を守ろうとして、だけど守れるはずがない、その壁にぶつかって彼は自分の弱さと向き合っていた。律法を重んじながらも守ることができない、その壁にぶつかってきっと彼は律法の核心って何なんだろうか、それを知りたいと心から願っていたのではないでしょうか。そのように迷っている中で彼は一人の人、イエス様と出会いました。イエス様はパリサイ人やサドカイ人たちといろいろ意見を交わす中で本当に見事に答えられる。あ、この方であれば律法の核心について知っているかもしれない、この方に聞いてみたい、この律法学者の人は聞いたわけです。さあ、この全ての中でどれが第一の戒めですか、どうすればいいんですか、イエス様教えてください、彼の叫びにイエス様はどのように答えられたでしょうか。29節と30節ご一緒に2節続けてお読みしましょう。イエスは答えられた。第一の戒めは、私の神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、腹を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。イエス様は律法学者の男にまず第一の戒めはこれだってまず語るわけですね。律法学者としてはどうでしょうか。この戒めを聞いて、びっくりした、知らなかった、こんな戒めあったんですかイエス様って、そうはならなかったんです。 それどころかですね、この戒めはもう彼が最もよく知っていた、そういう戒めでありました。この戒めはですね、申命記の6章4節5節から引用されたものですけれども、ユダヤ人がとっても大切にしていた、そういう戒めでありました。この聞けイスラエルよっていう言葉がですね、ヘブライ語ではシェマイシュラエル、シェマイシュラエルというシェマで始まることから、この律法はシェマと呼ばれてですね、ユダヤ人たちがいつも大切にして、いつも朝に晩にこの律法を彼らは読んで唱えていたわけです。それだけではないですね、申命記の6章には続けてですね、この戒めをもっと大切にするために、その戒めを、その言葉を自分の手に結びつけなさい、そして額の上に置きなさい、またあらゆる家の柱と門にそれを書き記しなさいって言われていました。ですからですね、ユダヤ人たちはこの箇所が書かれた御言葉の入った小箱をですね、腕につけて、また額につけて、そしてこの御言葉を唱えていました。さらに私もイスラエルに行って驚いたのはですね、多くの扉や門という門にですね、この聖句が記された箱が入っている、その筒状の箱ですね、メズザーと呼ばれる箱ですけれども、その箱がですね、必ず取り付けられている。もうすごいのはですね、ホテルの一部屋一部屋入るところのこの門のところにもメズザーが必ず取り付けられている。まずイスラエルに着くとですね、空港について大きなこの門があるんですけれども、その大きな門に大きなメズザーがですね、どれだけ大きく文字書いてあるか分かりませんけど、大きなメズザーが取り付けられている。まあ、それぐらいですね、この聖書の箇所、戒めはとても大切にされていた御言葉でした。最近はですね、海外旅行少しずつ解禁されて、まあ、アンドリュー兄弟もたくさんいろんな国行っていますけれども、ぜひ皆さんイスラエルに行った時はぜひ門のところを見ていただけたらと思います。敬虔なユダヤ人たちはですね、この門を通るとき、そのメズザーにさっと触って、そして祈るわけですね。彼らがどれほどこの御言葉を大切にしているかがわかります。まあ、このようにイエス様がおっしゃった第一の戒め、それはですね、律法学者が聞いて、うわあびっくりっていうものではなかった。むしろ誰もが知っている、それを改めてイエス様は言われました。しかしイエス様の口からこの言葉が改めて語られたとき、イエス様の口からその言葉が出てきたとき、彼はこれまで知っていたはずのその戒めに、朝晩唱えていたはずのその教えに、まるで改めて命が吹き込まれたかのように、新しく何か命がそこに宿っていたかのように彼は感じたのではないでしょうか。イエス様が聞けイスラエルって言った時に、この聞け、この聞くという言葉ですね、そのことの大切さを改めてこの律法学者は知ったのではないでしょうか。私たちは普段聞くということをどれほど大切にしておられるでしょうか。最近はですね、傾聴という言葉も聞くようになりました。私は家でですね、どのようにしているかというと、まあ、いつも自分の話したいことはたくさん話すわけですね。じゃあ妻が話すことはどうかというと、まあ、なかなかうまく聞くことができない、よく反省することがあります。またたとえですね、ちゃんと話を聞いていたとしても、何かそれに対してですね、応答しなければ、それは妻としてはですね、当然ちょっとあなた聞いてるのってなるわけですね。ただ黙ってですね、こうやってうーんってしていたら、それは聞くことにならないわけです。聞くことには応答が伴う、必ず返事が伴う、行動が伴うということです。そして妻の話を聞くこと、誰かの話を聞くこと、それはその人への愛につながるということです。まあ、父の日にこのような話をするのは辛いことでしたけれども、きっとご主人方はですね、吉戸先生大丈夫、私もそうだって、きっと私を励ましてくれるんじゃないかなと勝手に期待していますけれども、それはですね、神様の声を聞くときも私たちは一緒なんです。御言葉を聞くときもそうなんです。御言葉を聞いてですね、ただ黙ってじーっと聞いて、うん、よし、おしまい、 いうことではなくて、神様の声を聞くときに必ず応答することが求められているということ。そして神様の声を聞くこと、応答すること、それが神様への愛にまずつながるのだ。だからまず初めに聞けという言葉で始まるのだということです。そして次にある主は唯一であるということ。ここにも大きな意味がありますね。私たちが信じているのは、以前聖霊の話をした時、三位一体ということを話しましたけれども、三つの神様を信じているのではない。ただお一人の神様を私たちは信じています。ただ日本においてですね、そういうことを言っているとキリスト教はですね、もうただ一人の神様しか信じないなんて、いやいやそんな寛容じゃないわ、キリスト教はって。そんなね、日本人なんだから仏も信じたっていいじゃないかって。八百万って言うんだから、もうね、たくさん信じてたっていいじゃないかって。あれもこれも信じて、イエス・キリストも信じていれば、それで救われるんじゃないかって。そういう人は実際にいるんですよ。そう言われたこともあります。でもですね、そのようなことを聖書から見たら、それは誤った考えだとわかります。私たちが神様を信じるということ、それは神様と結ばれるということですね。キリストの花嫁になるということです。聖書では私たちとイエス様との関係、それは結婚関係にも例えられています。私たちがですね、そのようにイエス様を信じる、イエス様と結ばれる、そのような結婚関係を結ぶ、そのような約束を交わしているのでしたら、いや実は他のこの人も愛してるんだよねって、いやいや他にもずっと一緒にいたあの人のこと忘れられないんだよねって、それは結婚関係にとってはふさわしくないことです。私たちはただ一人のお方と結ばれる、ただ唯一の主と結ばれるからこそ、私たちは誠実な愛の関係の中を生きることができるのです。決して寛容じゃないとか、そのような声に惑わされてはいけません。唯一の方と私たちは結ばれていきましょう。そして私たちはそのただ一人の神様を、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして愛し抜いていくのです。もう尽くすという言葉はもうその文字の通りですけれども、もう全てを尽くして、全てをもって愛し抜いていくことです。そして私たちがそのように神様を愛すること、それができるのは何よりもまず神様が私たちを先に愛してくださったからですね。明先生はこの前メッセージでもおっしゃっていました。モニカ先生が帰りですね、帰られる時、リラックスセミナーが終わってですね、そしてスーツケースを明先生は持ってくださった時にですね、もうこれは石のように重いって、モニカ先生何が入ってるんだろう、石でも入れたのかなっていうぐらい重かったんですね。私もスーツケースを運ばせていただきながら泉駅まで送らせていただいて、まあ、確かに重いスーツケースだな、これ大丈夫かな、まあ、最後はアンドリュー兄弟が持ってくれたんですけれども、こんな重いスーツケースどうしたんだろうと思っているとですね、モニカ先生がこうおっしゃったんですね。実はこのスーツケースの中には味噌が入ってるんですって、しかも1キロですって、道理で重いわけだと思いましたなんで味噌が1キロ入ってるんだろうというとですね、モニカ先生はこれまで関わっておられた女の子のお母さん、保護者の方がですね、前日に味噌を持ってきてくださったんだって、まあ、嫌な顔一つせずにですね、喜んで言っておられました。モニカ先生はですね、本当にたくさんの人たちから今回も愛されて、そしてお土産を持って、もうスーツケースパンパンにして帰っていかれました。なんで私たちはモニカ先生をそのように愛して、いろいろ渡したりとかですね、そうやってするんでしょうか。それはモニカ先生がまず私たちを本当によく愛してくださったからではないでしょうか。モニカ先生は今回の滞在中もですね、2階におられたのでよくわかるんです。今日も行ってきます、今日も行ってきますって言って、毎日毎日本当に誰かしらと約束をして、お昼は教会にいた時があったかなっていうぐらい、いつもどなたかと交わりの時を持っておられました。 そのように今回の滞在中3ヶ月の間、本当に常に誰かを愛しておられた。だからこそ皆さんもその愛に応えて森川先生に愛を表されたのではないでしょうか。今日出てきた立法学者はこの時はまだ知りませんでした。しかし私たちはですね、今聖書を読んで知っています。神様がどれほど私たちを愛してくださったのかということ、神様が私たちを愛するがゆえに愛する一人子をお捧げくださったということ、ここに神様の愛があります。このことによって私たちに本当の愛が分かった。私たちはそれほどに愛されたのだから、私たちは神様を愛し抜いていくのです。これまで律法学者は毎日律法を唱えながら、朝晩にそれを読みながら、いつの間にかそれがただの習慣となっていた。律法はただ形式的に守るためのもの、読むだけのものになっていた。しかしイエス様と出会って、イエス様の聞けという言葉に始まって、イエス様がその律法学者の耳を開いてくださって、主は一人であるんだ、もう一度愛の関係を取り戻してくださった。そして愛に招いてくださった。今日のアウトラインの一つ目に挙げました、イエス様がこれまでの戒めに新たな光を、愛の光を差し込んでくださった。愛の戒めを教えてくださいました。私たちが今日聖書を読むときも、ただ言葉を読むのではない、文字を追うのではない、そこにイエス様が照らしてくださった愛の光を持って、私たちは御言葉を読んでまいりましょう。イエス様は続けておっしゃいます。31節、ご一緒に31節をお読みしましょう。第二の戒めはこれです。これらよりも重要な命令は他にありません。第二の戒めを教えてくださいって誰か聞いたでしょうか。律法学者が聞いたのは、イエス様、第一の戒めを教えてくださいって言ったんです。にもかかわらずイエス様は、第二の戒めはこれですって、男が聞いていないのにもかかわらずイエス様は答えました。これはレビ記の19章18節からの引用ですけれども、第二の戒めとしてこれをどうしてもあなたに伝えたいのだ、イエス様は教えてくださいました。第一の戒め、そして第二の戒めとイエス様が教えてくださったのは、これは順序が必要だということですね。第一の戒め、まず神を愛することがあって、初めてそこから生まれてくるものがあるんだということ、神を愛したからこそ生まれてくる、そのような隣人を愛する愛があるのだということをイエス様は教えてくださいました。この隣人という言葉、これは私たちにとっては誰のことを指しているんでしょうか。ルカの福音書ではですね、律法学者がイエス様に、隣人って一体誰のことを言うんですか、尋ねていました。イエス様はその時こんな例え話をされました。有名な話で、良きサマリア人とよく言われる話ですね。あるユダヤ人が道を歩いていると、強盗にですね、ゴーンと襲われて、そしてあー倒れてしまって、もう身ぐるみ剥がされて、もう全て持っていかれてしまいました。そしてそこに通りかかったのは、まず祭司、人々から重んじられて神殿で働きをする人、律法を重んじる立場にある人、その人がやってきてどうするか。彼はその人を見て、道の反対側を通り過ぎて行ってしまった。そして次にやってきたのはレビ人、同じようにユダヤ人で人々から一目置かれるような神の働きをする人であった。しかし彼もそんな傷ついたユダヤ人を見捨てて、彼と離れるようにしてさーっと行ってしまった。彼らは同胞のユダヤ人を見ても、少しも彼を憐れむことなく立ち去ってしまいました。そして3番目に現れたのがサマリア人、サマリア人という人でした。サマリア人はユダヤ人と当時とても仲が悪かった。 そういう民族の人でした。しかしサマリア人はそのユダヤ人を見ると、かわいそうに思って、傷の手当てをしてあげて、そしてロバに乗せて宿屋に連れて行ってあげて、そして宿代まで払ってですね、その人を休ませてあげました。イエス様はその例え話をされた後、こう尋ねられました。この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？まあ、もちろんわかりますね。それは最後に出てきた、三番目に出てきたサマリア人です。イエス様はこの話を通して、律法学者がそれまで考えていた隣人、その隣人の範囲を広げられたんです。律法学者はそれまで思っていました。自分と同じユダヤ人こそが隣人だって。まさか夢にも思わない、あのサマリア人が私の隣人だなんてって。私たちにとって隣人とは誰でしょうか。それはただ今日隣に座っている教会の人ではありません。私たちが考えるだけで嫌悪感を抱くような、またそれはとある国の人たちかもしれない。しかしイエス様はその人たちを指して、確かにこの人が隣人だ、そのように言われるのです。ではその隣人を私たちはどのように愛すればよいのでしょうか。今日の御言葉を見ると、それは自分自身のように愛しなさいって言われています。ああどうしよう、自分自身のようにって言われてもですね、私たちはこう思うんじゃないでしょうか。いやー、私は私を愛していないって、どうしようって。しかしですね、私たちはそのように仮に思ったとしても、また逆にですね、今日の朝鏡を見てですね、ああ私ってなんて素晴らしいんだろう、うっとりって、私のことをとっても愛していますって、そう思わなかったとしてもですね、意識せずとも、実は私たちは自分のことを深く深く愛しているものです。なんでというと、私たちは本当に自分のことを気にかけてですね、いくらでも自分のことを時間をかけているはずです。今日礼拝に向けてですね、やってくる時もですね、自分の着る服をですね一生懸命選んだりとか、毎日今日の夜、そして朝昼に何を食べようって、自分の体に何を取り入れるか一生懸命考えたりですね、またある時は自分の欲求には甘くですね、人には厳しく、しかし自分にはとことん寛容であり続ける、それが私たちではないでしょうか。私たちは今日それほど自分に注いでいるエネルギーを、自分のことを考えている、自分ばかりに費やしているエネルギーを、他の人に、隣人に向けるべきだって今日語られているのです。私たちが隣人を愛すること、それは具体的に行動になって現れてくるものです。決して愛してますって口で言うことではありません。皆さんはナルニア国物語という話ご存知でしょうか。児童向けの小説で、ファンタジー小説になっている、もう昔からのものですね。そういうものですけれども、それを書いた C.S. ルイスという人物がいます。この小説はですね、ナルニア国物語、以前ドリームワークスという会社が映画を作ってですね、日本でもすごく有名になって、おそらく興行収入でも結構いいところに行ったんじゃないかなと、有名な映画でしたけれども、この C.S. ルイスという人はですね、ただ児童向けのそういう小説を書いただけではなくて、信仰書を記した神学者でもありました。まあ、彼がいくつか記した信仰書の中でですね、彼はこのように言っていました。隣人を愛するということ、それは隣人を好きになったり、愛着を持つということではないのだ。聖書にはあなたの隣人を好きになりなさいってそのようには書かれていません。私たちはやはり人間ですから、好き嫌いがやはりあります。苦手な人もいるかもしれない。私も食べ物においてもですね、例えばラーメンが好きで、そして苦手なものはパクチーとかですね、好き嫌いがあります。パクチーが苦手だなんて、なんて罪なんだって、そういうことはないですね。好き嫌いがやはりある。 それ人と人が向き合うならば、あ、この人はすごく好きな感情、好意的な感情を抱くけれども、ちょっとこの人は見た感じちょっとなって、そういうこともあるかもしれない。まあ、そういう時に思った時にですね、その人に対して恨みを抱いて、うん、この人は嫌だって、その人に嫌悪感を抱いてね、呪ってやるとか、それはもう罪ですけれども、私たちがいくつかもう感情をやはり抱くものです。私たちはそのようになかなか抱く感情ということについてはコントロールすることは難しいものです。しかし私たちがその感情があったとしても、じゃあどのように行動するのかということ、その行動に関しては私たちはある程度選ぶことができます。 C.S. ルイスは続けてですね、愛は意志であるって語っていました。彼はある時発見しまして、もし私たちに感情が伴わなかったとしても、あの人苦手だなって思っていたとしても、その人のためにまるで愛しているかのように私たちが行動するのであれば、やがて本当にその人のことを愛せるようになるのだ、愛情が生まれてくるんだって彼は実体験から語っていました。愛情があるから、好きだからその人に愛を表すんじゃない、まずは行動することによって、表すことによって後から感情が生まれてくるんだ、愛情が生まれてくるんだということです。その時大切なことは、決してですね、自分はこんなにあなたのことを愛してるんだから、どうだって見せつけるようにするのではなくて、ただただイエス様がその人を愛しておられるから、神様がその人を愛して作られたから、ただそれだけで私はあなたに愛を表すのだということです。神様の喜びのために私たちがそれをするということです。世間の人々はどうでしょうか。自分の感情が赴くままにですね、この人は好きだから優しくする、この人は苦手だから厳しく当たる、それでいいんだってなっています。しかし私たちにとっての隣人、それは全ての人が隣人であるということ、その対象になるのだということ、アウトラインの2つ目に挙げました。私たちが目を留めるべきは行為ではない、感情ではない、私たちが目を留めるべきは愛であるということ、イエス様が何をしてくださったかということに私たちは目を留めてまいりましょう。私が尊敬している牧師の一人にですね、アメリカ人の牧師であるティモシー・ケラーという人がいます。彼はですね、ニューヨークのメガチャーチの牧師で、メガチャーチというのは大きな教会ですけど、どれぐらい大きな教会かというと、多い時は毎週5000人の人たちがそのニューヨークの教会に通っていたそうです。そこで牧師をしていたティモシー・ケラーという人は多くの本を残していますけれども、彼の著書の中でですね、結婚についてとか、あと仕事についての本もあってですね、その本をですね、青年会でよく分かち合っていましたけれども、彼は先月病で天に召されました。彼は結婚についての本の中でこんな話を残していました。イエス様の愛について思うとき、イエス様は十字架にかかられたときですね、そこから十字架にかかっているとき、そこから下を見下ろしてですね、自分が裏切った人たちを見下ろしたときに、あなた方は私にとって本当に魅力的な人だって、イエス様はそのように思わなかったんじゃないだろうかって、自分を裏切った人たちを見下ろしてですね、イエス様はそこで本当に大きな愛を表してくださったということです。イエス様が私たちをそのように愛してくださったのはですね、もうあなたは可愛くて可愛くてしょうがない、もう感情的にあなたにときめいているんだって、そういうことでイエス様は私たちを愛されたのではないということです。もちろんあなたは高価で尊い、私たちは高価で尊い存在ですけれども、神様はただ感情的にあなたを好き好き好きって、そういう行為を示されたのではないということ、命をもって私たちに一方的に愛を示してくださったのだということ、私たちはその愛の究極の形としてのこの十字架を覚えたいのです。先ほどイエス様の例え話として 少しお話しさせていただいた良きサマリア人の話ですけれども、この良きサマリア人の話と聞いて、私は時々思わされることがあります。果たして本当にこのサマリア人はいい人だったんだろうかって。確かにですね、結果的に見れば彼がした行動は良い行動でした。良いことを彼はしました。しかし本当に彼はこのサマリア人はいい人だったんだろうか。もしかして本当はこのサマリア人は強盗に襲われて倒れたそこのユダヤ人を見たときですね、複雑な感情が大きな壁に彼はぶち当たっていたんじゃないだろうかと思わされます。それは私たちにはきっと理解することができない複雑な思いが葛藤があったのではないでしょうか。一目見たときに、うわユダヤ人だってもしかしたら思ったかもしれない。しかし彼はその民族のその嫌悪感の壁を越えてですね、大きな壁を越えて彼に愛を表したのではないでしょうか。イエス様がその話を通しておっしゃりたかったこと、それはこういう根っからの良いサマリア人もいるんですよって、そういう良いサマリア人を私たちに紹介したかったわけではない。イエス様がおっしゃりたかったこと、それは彼があらゆる壁を越えて愛を実践したサマリア人であったということです。私たちも別に良い日本人とか良いアメリカ人とか良いフィリピン人になる必要はないんです。そこを目指していくことではないですね。たとえ気持ちが乗らなかったとしても、たとえ苦々しい思いが込み上げてきたとしても、イエス様が愛されたその愛をもって私たちが愛を表していくということ、愛を実践するものになっていくということが問われています。ここまでのイエス様の教えを受けて、律法学者の男はどのような反応を示したでしょうか。続く32節と33節、2節続けてお読みしましょう。32節と33節お読みしましょう。3、はい。律法学者は、あなたが言われたことはまさにその通りです。心を尽くし、知恵を尽くし、腹を尽くして主を愛すること、いや隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。この律法学者の反応は当時の人々にとっては予想外の反応だったはずです。確かに第一の戒めとして語られたこと、それはですね、律法学者としてもそりゃそうだって納得できる、当然だと思えるものでした。しかしそれに続けて語られた第二の戒め、隣人をも愛しなさいということも含めてですね、それらが全焼の捧げ物や生贄よりも大切ですって、この時律法学者が宣言したこと、告白したこと、それはこれまで律法学者たちのうちには見られなかった反応です。律法学者たちにとって捧げ物や生贄というのは本当に大切なものなんです。それ自身がもう礼拝につながってくるとても大切なもの。しかしそれにも勝って隣人を愛することの方が大切なんだって彼は宣言しました。もしかしたらこの宣言は彼の身を脅かす宣言になったかもしれない。彼がこれを言った後、周りの同僚たちからですね、お前あんなこと言ってたなって、ちょっと言い過ぎだぞって、お前はイエスの立場に立つのかって責められることになったかもしれない。そのような言葉、彼は勇気を持って宣言しました。しかしそれでも彼はイエス様の教えを聞いて心揺さぶられて、そのように告白をしたわけです。この男の正直な告白に対してイエス様の最後の言葉、34節ご一緒にお読みしましょう。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかった。 イエス様おっしゃいました、あなたは神の国から遠くない。遠くないってちょっと遠回しな言い方かもしれないですけれども、まあ、要は近いということですね。神の国にあなたは近い、確かに近くまで来てはいるけれども、神の国にいるわけではないということですね。近くまで来ているということと神の国にいるということ、そこには実は大きな違いがあるということを覚えます。車の運転をされる方、カーナビとかですね、それを使う方はよくある話かもしれません。この前もですね、カーナビを使ってある教会の方の家に行こうと思ってですね、目的地の近くまで来ると、さあナビが何と言ったかというとですね、目的地周辺に到着しました、ルートガイドを終了します、運転お疲れ様でした、お疲れ様でしたってまだ終わってないんですね。近くまで確かに来たけれども、そこで終わられちゃ困るんです。目的地周辺に来てですね、ああよかった周辺に来たって、じゃあ家に帰ろうって、そうならないですね。目的地に私たちは入らなければ意味がない。私たちはそこで満足するようなものであってはいけません。律法学者の男はですね、確かに賢く答えました。そして神の国に近くあった、他の律法学者たちと比べたら彼は神の国に近くあったわけですけれども、しかし決定的なことが彼に欠けていた。イエス様はそれを見抜いておられたわけですね。それはイエス様を愛するということ、イエス様を愛し従っていくということが彼には欠けていました。イエス様御言葉が分かった、あなたの言っていることが分かった、それだけで満足するのではなく、そこからもう一歩踏み出して、イエス様あなたを愛します、あなたについていきます、目の前にですね、唯一の愛すべき方がおられるんです。その方に従っていくべき、その方に愛を表すべきだったのです。彼は頭の知識でとどまってしまった。それが神様を愛する、イエス様を愛するということにつながっていかなかったのです。そしてこのイエス様の言葉の後には、誰もあえてイエス様に尋ねる者はいなかったとあります。この時イエス様は本当はこの男に尋ねてほしかったんじゃないでしょうか。神の国から遠くないと言われたその男にですね、いやいや神様なんで遠くないなんて言うんですか、神の国にいたいんですけどって、そんなこと言わないでくださいイエス様って、その男にもっと聞いてほしかった、もっと話したかった、もっと愛を表してほしかったのではないでしょうか。アウトラインの3つ目に挙げました、私たちは現状に満足するのではなくて、今いる場所に満足して、その周辺にいて、ただ神様の御言葉を聞いて、ただそれで満足するのではなくて、今日私たちは今いるところからさらにもう一歩踏み出して、イエス様の身元に近づいてまいりたい、神の国のうちを生きて歩んでまいりたいと願います。そのため私たちは今日改めて心の中心に、この真ん中にイエス様をお迎えしてまいりましょう。私たちは今日イエス様を教えてくださった、神を愛し人を愛するということ、そのことを私たちは選び取っていきましょう。イエス様を教えてくださった愛の戒めを覚えつつ、行為に感情に心乱されるのではなくて、愛を選び取ってまいりましょう。私たちのそのような姿を神様は喜んで受け取ってくださいます。黙祷の時を持ちましょう。ピアノ弾いていただきます。御言葉を振り返りつつ、ピアノの音色を聞きながら、もう一度今日神様が私たちに与えてくださった御言葉を思い巡らしてまいりましょう。今日はご一緒に御言葉から 神を愛し、また人を愛するということ、隣人を愛するということをご一緒に見てまいりました。私たちは今日この御言葉の初めに一人の律法学者の姿を見ました。いくら律法を追求しても、いくらそれを守り行おうとしても、限界に突き当たったある男の姿。私たちはいかがでしょうか。私たちが日々御言葉を開くとき、聖書の御言葉を読むとき、それがただ味気のないただの言葉として私たちがそれを読んでいることはないでしょうか。それを守らなければいけない、ああしなければいけない、こうしなければいけないと、それが自らを締め付けるものとなってはいないでしょうか。イエス様はその律法の壁に突き当たった、その男に愛の光を照らしてくださいました。あなたはもう一度聞きなさいと、私の言葉を聞くのだと、真実の声に耳を澄ますのだと導いてくださいました。私たちの身の回りにはいかに誤った、間違った、私たちを傷つけ非難するそのような声があふれていることでしょうか。私たちがもう一度真実な真理のお方のその声に耳を澄ませてまいりましょう。神様の御元でその声を聞いてまいりましょう。神様が日々お語りくださる御言葉に、そこに愛の光を照らしていただき、神様が私に語りかけてくださっている、私は聞きそれに応答するのだと愛を持って答えてまいりましょう。またイエス様は今日第二の戒めとして隣人を愛することを教えてくださいました。私たちが周りにいる人々、それは他人ではない隣人だとイエス様は今日目を開かせてくださいました。私たちが今日その隣人に好意を持つのではなく、愛を持って愛を表していくものとなることができるように、一歩踏み出すことができるように、神様祈り求めてまいりましょう。また私たちは祈りましょう。今いるところがあなたは神の国に遠くないと言われたとしても、そこで満足するのではなく、それでは嫌だと、もう一歩あなたのもとに近づきたいと、神の口に、神の国のうちに私は降りたいのだと、神様に大胆に今一歩近づいてまいりましょう。神様、私たちを引き寄せてくださる、そして私たちは神様を心の中心へとお迎えしてまいりましょう。今私たちは心を注ぎ出し、神様に心を探っていただきましょう。神様は全てを聞き受け取ってくださる方です。私たちの心全てを知っていながらも、私たちの祈る声を聞きたいと願っておられる方です。あなたから直接そのことを聞きたいのだと願っておられます。私たちが今今日御言葉を聞き 示されたことがあるのでしたら、示された罪がある、また決心した思いがある、あなたのもとに近づきたい思いがある、そのことをご一緒に祈ってまいりましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えて続けてお祈りしてまいりましょう。まもなく1年が経ちます。下田恵子姉妹の回復と、そして今後の導きのため、ご主人はじめご家族の上に神様の慰めと平安があるようにお祈りしてまいりましょう。手術を受けられた河合姉妹の上に、術後の経過の上に神様の癒しがあるようにお祈りしてまいりましょう。抗がん剤治療を受けておられる方々、自宅で療養しておられる方々、通院治療しておられる方々、また施設に入っておられる方々のためにお祈りしてまいりましょう。アンドリュー兄弟の残り短い滞在の良い時となるように覚えてお祈りしましょう。また続けて子どもたちの夏のキャンプのために、またエリムの泉の働きのために、さまざまゴスペルフェスティバルの地域の働きのためにも覚えて、私たちは今心一つにして祈ってまいりましょう。声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りしてまいりましょう。それでお祈りしてまいりましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日もあなたが一人一人の耳を開き御言葉をお語りくださいましたので感謝いたします。私たちを身元に引き寄せてくださって、あなたの御言葉をお語りください、お示しください。主よ、今私たちが今心にさまざまな思いがあろうとも、愛を持って表していくことができますように、決して感情に左右されることがないように、神様の愛をいつも思い出すことができるように導いてください。神様、また私たちが今いるところからもう一歩でも半歩でも主あなたのもとへと踏み出すことができるように導いてください。主をお願いいたします。神様、愛する兄弟姉妹を覚えてください。神様、姉妹の術後の回復の上にあなたのどうか癒しがありますようにお願いいたします。下田恵子姉妹の上に続けてあなたの癒しがありますように、必ずあなたの奇跡的な御業があると信じます、固く信じますので、どうかよろしくお願いいたします。神様、抗がん剤治療を受けておられる方々、自宅で療養しておられる方々、通院治療しておられる方々、お一人人にあなたの癒しがあります。よろしくお願いいたします。またアンドリュー兄弟の残り短い滞在の上にもあなたの祝福がありますようにお願いいたします。また夏のさまざまキャンプの働き、またエリムの泉の働き、またゴスペルフェスティバルの上にもあなたの祝福が豊かにありますようによろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も主よ、あなたが私たちの耳を開き聞けと御言葉をお語りくださり感謝いたします。私たちが今日あなたから受けたことをそのままにするのではなく、今日私たちが今一歩踏み出すことができますように、私たちと共にあなたが歩み励ましてくださいますようによろしくお願いいたします。神様、今病のうちにある方々、あなたの癒しを必要としておられる方々、お一人一人の上に続けてあなたの豊かな癒しの御手がありますように、神様、どうかこのところでまた共に礼拝を捧げする日が一刻も早く来ますように、どうかよろしくお願いいたします。神様、今福島で、日本で、世界であなたの愛を求め飢え渇いているその隣人一人一人にあなたの愛が、あなたの福音が届きますように、神様、そのために私たち一人一人を豊かにお持ちくださいますようによろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。